こんにちは、葵です。
ゆうまです。今日もプロダクトハントとローンチ情報からこの24時間で出てきた話題をまとめるデイリーブリーフィング会です。
今日のつながりは一言で言うとエージェント時代の実用化です。最上位モデル同士がエージェントの長時間実行を競い、そのモデルを実際に走らせるための道具が出て、そして人間がどう判断に触れるかというアプリまで一連の流れで届いています。
まずは頂上決戦からいきましょう。オープン AI の GPT の6、アスタラです。
そう、オープン AI の最上位モデルで、位置づけはエンドツーエンドの仕事向け。複雑な推論、ソフトウェア工学、コンピューター操作、科学、専門業務が対象とされています。
特徴的なのは非同期ツール呼び出しとターン途中の操縦、いわゆるミドのターンスティーリングです。マルチステップのエージェントワークフローを走らせている最中に人間が途中で軌道修正できるという発想ですね。
コミュニティでもここが一番注目されていて、ターン途中の操縦だけでスロットマシンじゃなくて実際の同僚みたいに感じるという声がありました。長いタスクを投げて待つだけじゃなくて、途中で口を出せるのが体感を変えるという評価です。
一方で鋭い疑問も出ていました。取り消せるツール、呼び出しなら途中操縦はただの良い UX だけど、一度外部に出てしまったステップ、つまり支払いの呼び出しや送信済みのメール、すでに鳴っている電話みたいなものについてはどうなのかと。
そこは大事な論点ですよね。すでに実行されてしまった部分に対してモデルを操縦し直せるのか、それとも操縦はサンドボックスから出ていない部分にしか効かないのか、ソースにはその答えは載っていません。あとは優先ルールを設定して、どの目標を常に優先するかモデルに伝えられるかという質問もありましたが、これも開いたままの問いです。
提供面も触れておきましょう。 API のモデル ID は GPT の6のアスタラ、ショートコンテキストで100万トークンあたり入力10ドル、出力50ドルです。
ロールアウトはトラステッドアクセス、それからデイブレイクという経路で最初に展開されて、その後数日のうちにプラス、プロ、ビジネス、エンタルプライズ、そして API へ広がる予定とされています。
セキュリティ面では初めてクリティカルとされるサイバーセキュリティ能力の壁地に達したオープン AI モデルで、高度なサイバー機能へのアクセスは制限付きという扱いです。
提供が追いつかないことへの配慮も見えます。有料チャット GPT プランでアスタラにアクセスできない日は1日ごとにバンクリセットを1回つけるというメッセージがチームから出ていました。チームがアクセスを早く届けるために山を動かしているという言い回しですね。
リリース段階だからこその現実的な対応というところでしょうか。ちなみにスレッドでは、まだリリース前じゃないのにホームに出るのかというプロダクトハントのルールへの疑問も上がっていました。ここは正直断定できない部分です。
そこにぶつかってきたのが Google です。ジェミニー 3.8 フラッシュ、しかも6週間で3度目のフラッシュ投入という勢いです。
最も賢い作業場という位置づけで、コーディングとエージェント向け、ソフトウェア工学、エージェント、マルチステップ推論で 3.7 から大きく伸びています。
数字を並べると、ディープスイーブ1。1という長時間ソフトウェア工学ベンチマークで 73、7%、ターミナルのベンチ21で 89、4% のトップ。HLE のベリファイトで 54、9%。このベンチマークでは大型のフロンティアモデルと肩を並べると説明されています。
で、価格です。これが目玉でして、年内12月31日まで 3.7 と同じ導入価格の100万トークンあたり入力 0.75 ドル、出力 3.75 ドル、アストラの5分の10レードルと並べると戦い方は全く違うのがわかりますね。
ええ。Google 側の公式ブログも同時に出ていて、そちらには 3.8 フラッシュは頑張るという設計思想が書かれています。複雑なタスクでは追加の推論ステップを実行し、ツールを繰り返し呼ぶ。時には性能を最大化するためにより多くのトークンを使う。計算効率が最優先のアプリケーション向けには、低いエフォートレベルでトークン消費を抑えるか、3.7 フラッシュを引き続き使えると。
稼働しているモデルが自ら手間を増やすっていうのが、アスタラのミッドのターンステーリングとはまた違う方向のエージェント適性への答えなんですよね。アスタラが人間が操縦する前提なのに対して 3.8 フラッシュは自分で勤勉になる方向。
デモも面白くて、 Google アンティグラビティという環境でシンプルなプロンプトからパズルと環境ストーリーテリング入りのサンディーゲームを作らせたり、1枚のプロンプトでプレイ可能な DOS 版 Google マップスを作らせたりした例が紹介されています。地図は1、方向、 ストリートビューが動くと、
開発者向けの入り口も幅広くて、ジェミニーアプリ、AI スタジオ、アントグラブタイ、ジェミニーエントプライズ、そして API で今日から利用可能です。
コミュニティからは、まだプロ版を待っているという声がありました。フラッシュ先行でプロがいつ来るのかは明記されていません。
そして Google はもう一つ出しています。ジェミニー 3.8 フラッシュサイバーです。これは信頼された防御者向けに作られていて、脆弱性検出と自動パッチングに焦点を当てたモデルです。
興味深いのは、OpenAI のアスタラが、栗高レケチに達したけど高度なサイバー機能は制限付き、慎重なのに対して、Google はサイバー版を防御者向けの製品として明示的に出しているところです。同じサイバー能力を、一方は制限、他方は性のユースケースに絞って提供している。この対比は今後ずっと議論になるはずです。
両者ともエージェントを長時間走らせる能力を競っているという構図が見えますね。数字は出ているけれど、実際の運用での安定性がどうなるかはまだわからない。コメントにも実運用での検証を待つ空気があったと思います。
さて、その最先端モデルを動かす現場の道具の話に移りましょう。まずクロックワークです。
これは面白いコンセプトで、あなたの AI エージェントが仕事に出勤するカレンダーという売りです。AI コーディングエージェントを実際のカレンダーに予約すると、Mac 上でサンドボックス化された Git ワークツリーの中で無人実行してくれる。
作者の動機が正直でいいんですよ。クロードの容量を1日18時間くらい眠らせて支払っていた。毎週同じリポジトリの雑用を手で打ち直していた。エージェントが仕事をできるなら、仕事の日を与えよう。という発想です。
具体的にはカレンダーのスロット、予算、権限ルールを決めて、終わったら報告書が届く。危険な手順は黙って進まずに一旦止まって承認を求めます。
安全設計も書かれています。 MacOS のシートベッドサンドボックスで実行され、書き込みはその階専用のワークツリーに限定。実行環境は許可リスト方式で、 SSH オースソックやプロバイダのトークンがエージェントのプロセスに届かない。予算のドル上限、単数制限、ウォールクロックのタイムアウトは、モデルの善意ではなくスーパーバイザーが強制すると。
ここで個人的に評価したいのが、検証可能性への姿勢です。サンドボックスと認証情報の拒否リストと環境許可リストは、アパッチの逃げ、ゼロで公開されていて、テストは実際にトルノ SSH や、トルノ SH やトルノ SH、ワンゲイテイトの日なんだ。モーディチニカディタシのダラニのタラムション、はあ、ブドシートナ、ドゥタシ、ドゥタシミノマットはいたのか、マンデノンデタ、ドム、ドゥタシミノンダノイマス、マオンナガってなんだ、ドム、モギナ、ニロマケン、ドマムカンダ、ノム、ドノンダ、モギソ、ミノンダ、ドム、ドモシテヨ、ドマモ、モミソ、ドモ、ドモ、ミノマ、ドモ、モギナ、ムカケノ、モパリヨ、ドモ、モグナ、ドノモ、ミノ、モヨシテンダ、モガ、ドモ、モミド、モム、ダンデトノ、ド、モム、ドモシエミ、モ、ナ、ナ、ドモ、モミナ、ドマ、ダミノダ、ノマンダ、ド、ノ、ナミダ、ドマダ、ミノダ、ノマンダ、モミノダ、ノマシモナ、ドマ、モミナミダ、ナナカカ、ドモ、モ、ドム、ダミダ、ドマ、モギナ、モギア、モガ、モギナ、ドマンダ、アマシタペンダ、モ、ナマ、ダモ、モンダ、バンダ、ノマママ、ノマ、ノマイマタ、ムママ、ア、モガ、モンダ、ドマ、ボムノケナ、モゲソ、ノモ、モモコ、モミノ、モンダ、マミダ、ドノモ、ドモ、ノマ、ナモ、マメノケネ、モムガ、マノマテ、ノマ、ノマ、ノマ、ノマ、ナ、ノマ、ナモ、ナマママ、デノマ、ナナケ、ナ、ナマ、ナモ、ナイテ、ノマ、ナノマ。 お世辞より正確でありたい、まで言っています。
誠実さのあり方としては珍しいタイプですよね。正直な限界も挙げていて、マックが起きている間しか実行できない。ブックドな時間帯に電源接続ならアイドルスリープは抑えるけれど、逃したら隠さず大きく通知する。まだノタライズされていないので隔離フラグを手で外す必要がある。アップルシリコン限定。無料で、有料ティアは今はない。と。
コミュニティの質問も現実的でした。午前2時に承認待ちで止まったら、スロットは死ぬのか、イエスを待つのか、前の実行がまだ承認待ちの間に次の定期スロットが来たら、スキップか、キューか、別のワークツリーで並行起動か。
それからタイムアウトの話が鋭かったです。エージェントがコミットやリベースの途中でスロットが尽きたとき、スーパーバイザーは Git 操作を完了させてから殺すのか、その場で切ってワークツリーを半端な状態にして次の実行に押し付けるのか、ここは空いたままの疑問です。あとはリリースのたびに実行したい、 というウェブフック要望もありました。
クロックワークがエージェントの仕事を時間で管理するんなら、サイドブランチはエージェントの仕事を見た目で確認する道具です。
これも作りの考えがはっきりしています。作者曰く、今はエージェントが過去に手で数個しか作らなかった量の PR をチームが量産している。評価と検証の世界観では99%の PR はエージェントが書いて検証してレビューする。でも残りの 1%、 新しい機能がどう見えるどう感じるか自分で体験してからサインオフしたい 1%、 そこがサイドブランチの居場所だと。
仕組みは Chrome 拡張にローカルのサイドカーデーモンを組み合わせて、アプリがローカルで動いている最中にブランチを切り替えられる。インのページのピルから任意のブランチを選ぶと、隔離されたワークチリーで自分専用のデブサーバーでビルドされる。両ペインを生きたまま並べて UI の変更がハイライトされるブレンドモードとアニオンモードもあります。
しかも自分の作業ツリーと未コミットの変更には絶対に触れないと。フレームワークヒーゾンで、ネクストでもバイトでもジャンゴでもレールズでも、ポートで HTTP に応答するものなら何でも動く。依存ゼロで、全体がノードのビルトインだけで書かれているループバック専用です。
使い方も軽量で、拡張を入れて NPX サイドブランチにって設定ファイルを書いて、スタートでデーモンを上げるだけ。設定にはデブコマンド、インストールはロックファイルが変わった時だけ、段位 NV のコピーなどが書けます。
コミュニティの反応も示唆的でした。ある人はエージェントに別プロジェクトでモックを作らせるワークフローを最近やっていて、視覚的な DIF ツールはずっと欲しかった。エージェントが DIF を見て使用通りか確認できるようにできるのかと聞いています。つまり人間のレビュー道具からエージェント自身の視覚検証への拡張を期待する声です。
別の人はオニオンモードは実際に使う。でも比較すること自体は難しくない。どの画面を開くかが難しい。111のワンクリックフローを運用していて、エージェントの PR がどれかを静かに変えているかもしれない。どのページが視覚的に変わったか教えてくれるリストが欲しい。サイドカーがルートを歩いて変わったものを検出するならそれを入れる、言っていました。
これは要望としても本質的な指摘でもありますよね。 DIF ツールの本当のボトルネックは比較機能ではなく、どこを見るべきかの発見なのだと。現時点でその機能があるとは書かれていないので、今後の方向性として面白い指摘です。
一方でセキュリティの指摘もありました。ループバック専用依存ゼロという売り込みはセキュリティの答えに読めるけれど、ブラウザ拡張とサイドカーデーモンの境界が気になると。デーモンがローカルポートでワークツリー切り替えや DIF を提供しているなら、他のタブやローカルの別プロセスが同じポートを叩いて触るべきでないリポジトリに対してブランチ切り替えを起こせないのかという。
そしてその人は正確にまとめています。ループバック専用はインターネットを締め出すが、自分のマシン上の他のものを締め出すとは限らない。クライアント案件に入れる前の検証ポイントとして、かなり現実的な懸念です。
そしてオーマーキー、これは DHH 製の Linux ディストリビューションで、エージェントの時代の作り替え可能な OS 名打たれています。
アーチ、ハイパーランド、クイックシェルの上に構築されたお任せ Linux デスクトップで、キーボードファーストの完全なワークステーションが最初から揃っていて、システム全体のテーマ、パッケージ化された更新、そしてコーディングエージェントが設定を書き換えられる、自分で組み立てる代わりに。GitHub では37、8 k スター、MIT ライセンスです。
紹介コメントの言い回しがうまいんですよ。Linux は昔から自分の多くをファイルとコマンドで晒していた。それは昔はユーザーの負担だった。エージェントが来ると、同じ性質がシステムを異常に簡単に検査し、変更し、修復できるものに変える。お任せな計算、つまり最初から強い選択をしておく計算が、エージェントによって再び面白くなる、と。
そして決定的な一行が、エージェントがあれば、DHH と意見が違うのがずっと安くなる。お任せは本来、作った人の選択を飲むことですけど、エージェントがいれば設定を自分好みに書き換えるコストがほぼゼロになる、という見立てです。
バージョンは400、コード名クワットロで、美しいアーチのセットアップというより自分の意見を持つデスクトップになってきたと書かれています。メニューからスチームをインストールできるよという PS もありました。
でもここにもクロックワークやサイドブランチと同じ方の疑問がきます。エージェントが OS に触れる、製品全般に共通する道点ですね。エージェントがあなたが見ていない間に設定の塊を書き換えて微妙に間違っていたら、何が変わったかをディフしてそれだけをリベットする綺麗な方法はあるのか、ドットファイルズが Git に入っていて最近コミットしたことを願うしかないのか、 エージェントにプロドを触らせるのと同じ問題がデスクトップに移ってきただけという指摘です。
もう一つ運用の疑問もありました。みんなデフォルトの設定に近いまま使うのか、それとも誰もが自分のものに変えてしまうのか、お任せな OS の成否を分けそうな問いですよね。
ついでにこの流れの周辺として2つ、インダラインというスレッドベースのチャットアプリはチームメイトとエージェントを同じ作業場に置くものです。そしてトラック MCP は自分の MCP サーバーに1行足すだけで、誰が使っているか、何をしようとしているか、仕事が完了しているかが見える分析ツールです。
トラック MCP はデモでセンドイエールが 94% 失敗しているという例を出していて、 200OK が返っていても実際はイズエラー中ローでスキーマミスマッチ、エージェントが3回リトライして諦めているという成功に見える静かな失敗を可視化するというのが売りです。
コミュニティからはツールが200を返して空配列で、エージェントはそのまま答えを続ける、だから成功率は健康に見えるのに答えは間違い、欲しいシグナルは次のターンに何が起きたかだ、同じツールをリトライしたか別のものに切り替えたか返り値を無視したかという声がありました。ターク MCP が見せているのは一部で、この人はさらに先の結果が良かったかまで見たいと。
では場面を変えましょう。モデルが走って道具が揃ったら次は人間の判断です。まずコンプライアンスバイ12ラブスから。
これは動画コンプライアンスレビューのサースです。ポイントはルールを書くのはうちのチームじゃなくてあなたのチームというところ。動画ライブラリを取り込んで自分たちで持っているコンプライアンスのルールパックを適用して、レビュアーがすぐ使える形の所見を返します。
ペガスというモデルで動いていて、単なるタイムスタンプとラベルではなく、なぜその瞬間がルールに違反する可能性があるのかを説明してくれる。レビュアーは一つのQで承認、却下、注釈をつけるだけです。
企画者のサイモン、ヘッドオブフィールドエンジニーリングの説明が確信をついています。レビュアーが AI のフラグを検証するために動画全体を再視聴しなきゃいけないなら、一体何を節約できたことになるのか。コンプライアンスレビューは今なお大部分が手動で、市場ごとにルールが違う。暴力を検出だけでは足りなくて、何が起きたか、どんな文脈か、適用中のポリシーの下でなぜ問題なのかをレビュアーが理解できる必要があると。
機能面では地域パックの適用、ルール編集、白地の調整、バージョン公開を全部自分たちでやって、12ラブズを待たない。 NVIDIA のシンセティキビデオディテクタが組み込まれていて、文脈分析と並べてフレーム単位のスコアを出す。成果物は署名付きレポートと API アクセス付きで、
数字として出ている目標はレビュアー却下率 15% 以下、ホールスポジティブを追う時間を減らして人間の判断が本当にいる決定に時間を使うというのが狙いです。シモン自身もこれは主張ですよねね言うべきところですが、目標値として提示されているもので実測ではありません。
コミュニティのコメントで一番鋭かったのはその 15% の取り方についてです。 15% のレビュアー却下率はフォールスポジティブの指標としては筋が通っている。でもコンプライアンツールとしては逆方向が心配だ。一度もフラグされない違反、誰も目を向けないクリップだ。フォールスポジティブは最終的に人間が Q で拾う。フォールスネガティブは静かに、二度と現れない。クリア済みの映像をサンプリングしてペガススが見逃したものを拾う方法はあるのか、それともシステム全体がルールパックが最初から完全であることに依存しているのか。
これはコンプライアンス監視の本質的な非対称性をついていますよね。しかも答えはスレッドには出ていません。あとは目に見えるものより文脈に依存するルールをどう扱うのか、国ごとの基準が違うときどれだけ簡単に適用できるのかという質問もありました。
市場ごとの違いが有用だという反応もあって、大きなコンテンツチームに向いているという声、レビューに人が実際に触れる設計を評価する声もありました。一方で実世界の映像で説明がどれだけ正確か見てみたいという慎重な声もあって、精度の検証はまだこれからという段階です。
次はスニッチ。スラックの組織図を組織図に載っている全員が作るという道具です。
仕組みはシンプルで、スラックのみんなに一つの質問を DM で聞きます。誰に報告しますか？その答えから組織図を組み立てて、以後は質問に答えてくれます。報告経路、チームサイズ、何のオーナーか。
HR システム接続はゼロ、埋めるべき入力フォームもゼロ。作者の紹介文に20人を超えると、真実は最終四半期のスライドとファイナル V さんという名前のスプレッドシートと 聞いた時にたまたまオンラインの誰かの中にあるという比喩がありました。あるあるすぎて笑ってしまいますよね。
フローも設計されていて、管理者がスラックオーアスで入れて、ディレクトリを読んだら何もしない。除外する人を選んで、全員に届くメッセージの文面を確認して、ローンチを押す。その前に誰も DM されないというルールです。
その後の保守がこの製品の本体でして、新しい人が入ったら月曜の朝にスニッチが効いて、ノートパソコンが届く前に組織図に乗る。再編で報告先が変わったら本人がスニッチに言えば、その日のうちにチャートが動く。そして辞めた人の空の椅子を検出する。4月に去ったマネージャーの椅子にまだ3人が報告しているとフラグを出して、全員にもう一度質問できる。
異常検出も備えていて、欠けたマネージャー、報告ループ、偶発的なセカンド CEO まで拾うと書かれています。ジンムがドゥアイトに報告して、ドゥアイトがジンムに報告しているとか、それ降格ですってフラグの文章が面白いんですけどね。
料金は3プランで、スターターが月19ドルで50人まで、グローズが39ドルで51から100人、スケールが59ドルで101から200人、全部45日間無料でカード不要。プランの内容は共通で、生きたチャート、本人が埋めるカード、ループや退職マネージャーのフラグ、チャンネルでアットマスニッチが答える機能が含まれます。
コミュニティからの一番実質的な指摘は、誰がデータ入力するかをひっくり返したやり方は賢い。でも現場の実際の仕事では別の人に報告している人たちをどうするのか、2つの答えを出せるのか、それとも誰に報告しますかの一択で最初にタイプした方を取るのかというものでした。正確にはヘッドカウント上は A に、実際の日常業務では B に報告している、いわゆる実践と転線の問題ですね。
もう一つは運用の持続性です。初日に一問で機能するのはわかる。問題は6ヶ月目。誰かがチームを移った時に再び聞くのか、それともチャートが劣化していくのか。ここもある程度は本人が言えば動く設計にはなっていますが、毎回聞きに来る頻度とか、劣化をどう防ぐかは開いたままでした。
そしてチャークとマックの変身レイヤーです。
これはコンセプトが独特でして、対応している会話を開くと、見えているスレッドとライブのカレンダーと、ソース付きの作業コンテキストから自分が実際に言うであろう返信を準備する。タブを押すと挿入、 FNO を押しながらだと意図する結果を音声で変えられる。そして最後は自分で見て自分で送ります。何も自動送信しません。
作者の説明でこの問題の本質がよくわかります。返信の難しい部分は普通文章を書くことじゃない。何に合意したか、空いているか、この人は実際に何を必要としているかを再構築することだ。既存のツールは決定をした後の言い回しを改善するか、別の珠魅の美濃に引っ張っていくかのどちらかだったと。
だからチャークとはすでに履いている会話にとどまります。誘拐な範囲だけ読んで、ノッチに返信を準備して、タブで挿入、 FN で音声で意図を変える。長期の賭けはコミュニケーションは解決済みの仕事になるべきということで、ソース付きの約束や決定が次の返信を良くして、すでに使っている AI ツールに綺麗な作業コンテキストを与えると。
でもでは火曜の午後でいいか、修正版デッキは承認済み予算内でという質問に対して、火曜の午後2時で大丈夫です、修正版を 42K 以内に抑えてジャックの承認後に送りますという返信がカレンダーとソース付きの約束に基づいて準備される。 FN を押すと火曜の午後にが火曜の朝にに変わる。42K の予算約束、デッキの納期、ジャックの承認待ちという記録がソースと状態付きで残っていて、古い約束は黙って現行のままでいるんじゃなくて置き換え済みとして管理される。
ここが記憶の設計として大事なところです。取り込んだ約束はソースと状態を保持していて、検査、修正、書き出し、削除ができる。角度の低いコンテキストが黙って返信を変えることはないと。プライバシー面ではスクリーンショットも録画もせず、エカセベランディで現在のウィンドウのテキストを読むだけ。読んだテキストは Mac にとどまるとも書かれています。
ベータは無料、 Apple シリコンで返信機能には MacOS26 と Apple Intelligence が必要。現時点で返信を準備するのは英語の1対1のメッセージス会話、それ以外では Mac 上のどこでも FN でのディクテーションが使えるという範囲です。
で、コミュニティから2つ大事な指摘が出ました。一つはメモリの鮮度です。前に受け入れたソース付きの事実が古くなったら、自分で探して消すのか、 それとも勝手にエイジングアウトするのか、ソースには明記されていない部分です。
もう一つ、こちらはテイブルキーへの批判でかなり重い指摘です。テイブルが一番リスキーな部分だ。変身を手で打つと遅いから、実際に何に合意したか再確認する。そしてキーストローク一つでまさにその一時停止が消える。心配している失敗モードは悪い返事じゃなくて、日付が間違っている良い返事だ。それは手書きより早く送信される。カレンダーとか古いスレッドから引っ張ってきたものはテーブルが何かをする前に一別を経ないといけない。
これはコンプライアンスのレビュー級と同じテーマなんですよ。 AI の判断に人間が実際に触れる瞬間を作るという設計思想は共通しているんだけど、その触れる瞬間を速さのために縮めすぎると形骸化する。スネッチのデータ入力のひっくり返しもクロックウォークの承認待ちも全部同じところに帰着します。速度と確認のトレードオフです。
では最後のグループに行きましょう。参加と学びの土台です。まず CM。
どんなサイトにも強力なコメント欄を付けられるサービスで、スレッド、モデレーション、ログイン、匿名コメント、マーツドン、メンション、絵文字、 GF まで揃っています。
作成者の狙いはドキュメントページにありました。ドキュメントのページにその場でコメントがあれば、別の場所へ行かなくても問題を報告したり質問したりフィードバックを出せる。でもコメントシステムをゼロから作って維持するのは時間とインフラがいる。性的サイトやブログでも同じで、 CMMMNATS ならページに足すだけで議論が始まると。
導入はシンプルで、基本的にスニペットを足すだけという紹介です。おまけ的に実験セクションとまだアルファのゲームセクションもあって、友達や家族と遊べるミニゲームがあるらしい。
コミュニティの声で一番示唆的だったのは、ドキュメントを入り口に選ぶことへの評価でした。ドックスは正しいくさびで、かつ一番難しい。古い API についてのコメントが新しいページの下に永遠に残って、上のドキュメントより権威があって読める。スレッドが静かに誤情報化する。コメントが書かれた時点のページのファンに紐づいて、そのセクションが変わったらグレーアウトできるならそれを払う。リストの他の全部はウィジェットだが、これだけはプロダクトだ。
バージョン紐付け、番ごとの古いコメントの取り扱い、これは確かにコメント欄の本質的な問題で、現時点でその機能があるとは書かれていないので、要望として記録しておくべき指摘です。あとは実運用の疑問もありました。トラフィックが増えたらスパムをどう扱うのか、匿名コメントとメンションの組み合わせはモデレーションの頭痛になるのではという指摘です。
モデレーションの範囲についても質問が出ていて、コメントを出すか出さないかのイエスノーだけなのか、モデレーションの傘の下に他のコントロールもあるのか。性的サイトの運営者にとってはこの流度が採用の判断材料になるでしょうね。
次はマイアカデミー。役割と目標と実際に使うツールに合わせて AI 研修をパーソナライズするプラットフォームです。
設立者のマリカの経歴が説明にあって、 Google クラウドでジェネラティブ AI ブラックベッドとして大企業の AI 導入を支援し、その前はマイクロソフトのクラウド事業、ジェアーチティアン大学の兼任教員も務めて、1万人以上の専門家と経営陣と仕事をしてきたと。
見つけた問題がこれです。企業は AI ライセンスを買って、とにかく AI を使えと言って、汎用のコースとプロンプトライブラリーと試行錯誤だけを残した。ギャップはアクセスじゃない、採用だ。そして AI 学習はコンテンツ負債を積む。ツールは毎週変わるから、コースはすぐ不正確になる。 AI 学習はソフトウェアのように保守されなければならないという言葉はこの分野の本質をついていますね。
使い方の流れは、役割と経験と目標とツールを伝えると、パーソナライズされた学習パスが作られる。15分のフォローアップレッスンで一つの完全なワークフローを学び、安全なシミュレーターで練習して、それを実際の仕事に適用する。 iOS、Android、Web で公開中です。
コミュニティの質問もこの製品の核心をついていました。レッスンを終えた後はどうなるのか、そこからが大変なのに。これは学習プラットフォームの共通課題で、答えはスレッドにはありません。あとは途中で役割が変わったら学習パスをどう扱うのか、教師でありながら創業者みたいな混在したキャリアパスはどうなるのかという、パーソナライズの限界への質問も。
レッスンをどう更新し続けているのか、シミュレーターは実 API 環境なのか、ガイド付きの MOC なのかという技術的な問いもありました。これも開いたままです。
ただ一番重い指摘は製品の将来方向に関するものでした。ある人がシミュレーターで AMI というガイドがチェックポイントを案内するのと、 エイミが実際のツールの中でタスクを実行するのとは違うカテゴリーのリスクだ。シミュレートされたワークフローは構造的に安全、壊すものがない。でもエイミが実際の CRM や純真庫の中で権限を持ったら、それはレッスンが少し古いとは別物だ。エージェントにツールを渡すすべての製品が最終的に答えなければならないのと同じ権限の問題だ。それはペルソナごとにスコープされているのか、それともまだ開いた設計課題なのかと。
これはクロックワークの承認設計、アスタラのミッドのターンステーリングの外部アクション問題、サイドブランチのローカルポート境界と全く同じ系譜の問いです。教育プラットフォームが将来的に実務の実行まで踏み込むなら、権限の問題は避けて通れないという指摘として押さえておくべきでしょう。
最後に小粒だけど文脈が美しい一つ、オフライン JS プレグランドです。
JavaScript のスニペットを書いて実行してテストできるオフラインの遊び場です。 UI 内コンソール付きで Chrome の中に閉じています。
作った動機が実にわかりやすいんですよ。作者が JavaScript の面接を準備していた時、オンラインのプレイグラウンドは意外と気を散らされる。ブラウザでコードを開くと、インターネットがすぐ横にあって注意をそらす。オフラインエディタは、本当はシンプルなものが欲しいだけなのに、本格的な IDE に感じる。だから、ノード、JS も VS コードも NPM もセットアップもなし、開いて書いて実行して学ぶだけのものを、純粋な JavaScript フレームワークなしで作った、と。
コミュニティの評価も的確でした。オフラインバイデザインは賢いリフレーミングだ。他のみんなはオフラインを制限として扱うが、彼はそれを全ての点にした。ここでの本当の競争相手は他のエディターじゃなくて気を散らすことだ。
実質的な質問としては3つ。ライブラリのテストはできるのか。ランバのようなものやフェッチの呼び出しを試したいとき。厳密にバニラ JS と JSON だけなのか。UMD バンドルを貼れば動くのか。この境界がブラウザのスクラッチタブを全部置き換えるのか、一部だけなのかを決めると。
あとは保存の実装の指摘が鋭かったです。 Chrome ドシとフィリジド進行だと1ファイルあたりの上限に引っかかって、長いファイルの書き込みが静かに失敗する。スクラッチパッドとしては最悪の失敗だ。 Chrome ドシと前にものまといカックル。ローカルならそれを避けられるが、2代目のマシンにはついてこない。どの取引をしたかを人に知らせるべきだ。そして誰も何かを失う前にエクスポートしないから、定期的なダウンロードへのダンプはエクスポートボタンより価値がある。
そしてシンプルに、スニペットはブラウザの再起動で生き残るのか、それとも毎回空で開くのか、という質問もありました。保存の詳細はソースには書かれていないので、ここも使う前の確認事項です。
さて、まとめましょう。今日の全体像を振り返ると、GPT の6アストラとジェミニ 3.8 フラッシュが同じ長時間エージェント問題に違うアプローチで挑んでいる。片方はターン途中の人間の操縦、もう片方はモデル自身の勤勉さとフラッシュ価格です。
そのモデルを実際に走らせる道具が、クロックワークのカレンダー予約、サイドブランチの四角ディフ、オマーキのエージェント編集可能な OS として現れた。そしてどれも同じ疑問に行き着く。暴走時のロールバック、タイムアウトの安全側処理、ローカルポートの攻撃境界。
人間の判断に触れるアプリでは、コンプリエンスのレビュー級と 15% 目標、スニッチの一問で作る組織図、チャークとのタブ一押しが確認の停頓を消すリスク。そして土台として CMA の案との半紐付け、マンエイアカデミーのコンテンツ負債、オフライン JS プリグラウンドの意図的なオフライン。
共通する道点は2つに集約できると思います。一つはエージェントがすでに外の世界に出たアクションをどう扱うか、もう一つは AI の判断に人間が実際に目を向ける停頓をどう速度と両立させるか。
全てのメーカーの説明は現時点では主張であって実測の結果ではありません。精度の検証、運用での安定性、境界の安全性は今後の実際の使用の中で確かめられるものです。
というわけで、今日のデイリーブリーフィングはここまで。ご視聴ありがとうございました。
また明日。